いらっしゃいませ、はい、乾杯。
乾杯、どうも。
お疲れ様です、
はい、お疲れ様です今日も一日ね。
そうです、
はい、
お疲れ様です、はい、世間は3連休ですけどね、今日まで。
あ、そうか、
うん、あんまり関係ないですもんね、お二人は。
そうですね、敬老の日やね。
うん、
そろそろね、いたわってもらうような年にな
ってくるんですよ。坂田君はそうや、僕まだそんなしてもらえるようなあれじゃないんですよ
本当、はい、いや世の中にだよ、うん、世の中に、
あ、世の中にね、席譲ってもらう
まだやな、まだやな。
僕でも坂田君なんか最近ね、うん、妙になんか元気ないけど、これ何なんかな。
元気なの？
どういうこと、うん、いいことじゃないですか。
どう元気なの？例えば睡眠時間が短くてもとか。
それもやけど、うん、3日間連続ゴルフとかしても、うん、特にな
んて疲れが溜まるとか
なんてないし、うん、もう朝5時から前もそうやったよ、朝5時から次の日の5時まで飲んでも、
あ、
朝の5時起きて、うん、次の日の5時まで飲んでも、うん、別に次の日普通に活動できたりとかして、
うん、睡眠時間
短いのに、なんか 今までになく元気なんやけど、うん、なんなんやと思うから
。なんなんやろね、
食べてるもの、
感覚がなんかもう麻痺してて疲れてることに気づかなくなってる
危ない危ない
今までは、
なんか若い頃の方がなんか疲れたような気がする
な。
睡眠の質がいいんじゃないですか。
いや、僕睡眠の質に関しても誰よりも悪いと思うんで、うん、
でもほら一回その手術して良くなったよ、う
ん、いやけど、まあそんな全然
そこまで、
うん、だからね、なんだろうな、
聞きたい。
なんかみなぎってる、
みなぎってるんかなんかしら、やたら元気なんで。
サプリかなんか飲んでないですか。
何も飲んでない。
何
も飲んでないな、
聞きたいな。
サプリも飲んでないし、
羨ましい。疲ればっかり止まります。
あ、そう。
昼寝とかもしないですか。
まあしないね。暇やったらする時あるけど、そんなことないし。
寝落ちみたいな。かく。
寝落ちする時はまああるかな。なんか面白くない映画とか家で見てたり飲んでたってことだね。寝落ちする時あるけど。
でも負担かかるようなことやってないんじゃない。あの精神的に。
それかな。
楽しいこと。
あ、まあそっか、ゴルフもね。
でもまあお酒飲んで楽しいこと多かっても次の日しんどい
から。疲れる、うん、
深酒したら確かにね、あの、うん、この間も一回、あ、久々にこれ二日酔いやな時もあったけど、
うん、
なんか元気なのよ、
うん、
いいことだけど、
いいことやけどちょっと逆に不安で、
う
ん、
そうやね、うん、逆に気ぃつけた方がいいよ。
そうやろ、
うん、
なんかね、
うん、
そんなもんですか。
うん、それは気ぃつけた方がいい。
気づかないうちに。
いや、でも僕そういえばこの話したかな、あの人間ドックね、
うんうん、
受けに行ったのね、
うんうん、
そしたらその腫瘍マーカーの値がちょっと高いって言われて、
うん、
ほんで今あの再検査、精密検査来てくださいって言うから、
ね、
行って、
うん、
その説明聞いたら若い先生やったけど、
うんうんうん、
あのこの数値はその前立腺がんだと高くなる数値なんです、
うん、
でまあちょっと確率、
ね、
うん、結構確率、結構な確率でこれはがんの可能性がありますみたいなこと言われて、
うわ、めっちゃ恐るやん。
そうやろ、
怖い怖い。
ほんで死ぬことはないですけどみたいなこと言うやけど、
うん、
なかなか死ぬことはないんですけどとか言われると、うん、まあが
ん
や
ん、
うん、と思って、手術してその前立腺の取ることもまあ一応あの検査の結果次第ではありますみたいなことを言われて、そんな先回って告知せんといてくれよと思いながら、
うん、
そう、ほんで結局、まあ、その精密検査の結果がまあ一応出て、
うん、
何もなかったんですよ。
よかった
よ。そんなねえ、
よかった
それ、ね、何もない可能性あるんやったら言わんといてほしいよね。
でも気になりません、それで何もないって言われてもその先生の言葉って残ってて、
うん、
ほんまに大丈夫って思わないんですか。
ほんまに大丈夫って思わないというか、いや、もうそんなんはもう大丈夫やったんやから、よかったとしか思ってないから、うん、
それは素晴らしい、うん、まあね、病は気からですから、うん、心配してもいいことないし、
うん、そうやって言われて、ちょっとそれはねヒヤッとした、
うん、そうやね、そりゃそうやね。
でもまあ年から言ってもさ、
うん、
もちろんがんの人もいるしさ、いっぱいいるやん、
まあ、いっぱいいるって大変だけどね、うんうん、いる。
そうで、まあそんな年頃やろなと思って、
うん、
そう、ただ僕がちょっと一つ思ったのは、
うん、
その前立腺のがんってすごい進行遅いんやって、すごい進行遅いんやって、うんうんうん、調べたらね、
うんうん、
でもう80歳とかで亡くなってる人 その前立腺を検査すると、うん、半数ぐらいの人はもう前立腺がんを持ってるらしいのね、
うんうんうん、
だからってことは、うん、ほっといてもどうもならんと寿命を全うするケースがあるんやろうなと思って、
まあ、
だから妙に検査しすぎて見つけんでええもんまで見つけたら、
うん、
なんかその後のそのなんていうの QOL というのその生活の質が落ちるわけや、うん、手術なんかしたら確実に、
うんうん、 そうですね。
そうでしょ、
うん、
その検査しすぎんでもちょっとまあね、あかん、その見つけなあかんやつもあるから、うん、あんまり念入りに調べすぎても、
う
ん、いらんもん見つかって、
ね、
えらい目に遭うなっていう気もちょっとした、
うんうん、
そうですね。だって今元気なんだもん、ね、
そう、
ね、
そう
難しい、
ね、難しいとこなんよ。だから難しいとこなん
よ。難しいとこね。
そう。
だまあその、まあ、仮に見つかったとして全部が全部手術したり切るかって問題じゃない。
そうみたい。そうみたい。なんかねそれを、うん、その、まあ、ホルモン治療みたいな感じでこう、うん、伸ばしていくような、うん、要はそのなんてがんが成長しないようなことをするような治療法もあります。
うんうん、そうやね。あとこうそういうふうに時間を、うん、まあ重ねれば重ねるだけ、うん、新しい治療法が見つかる可能性が出てくるじゃない。
なるほど、それもあるよね、
うん、今はやっぱりそのね AI だったりとかで その医学の発達とかさ、うん、そういう部分もねちょっと前までとスピードが違うんじゃないかなと思うし、
そうだね、
うん、
そう、まあとりあえず良かったんやけど、
良かったね、うん、そうでやたら元気やと。
いい話
や
な。
いい話じゃないけどさ。
いい話やな。
やたら元気やけどそんな言われたらびっくりしたっていう
ね。確かにピンとこないですね。
どのなんていうの若い頃と比べても、うん、なんかすごい元気だな。
うん、でもまあそういう時やから逆に調子乗ったあかん感じするよね。
そう、ね、そうガクってきてね。
そうよ。
ね。ね、
うん。若なんかなねそればっかりは。
う
ん、
それはねやってちょっと調子に乗って娘のなんていうキックボードっていうの、
うん、
あれに乗ったら思いっきり前にこけて肘からガーンって落ちて、肘はねちょっと今も痛い。
あ、それぐらいやったらええよ。
いや頭打ててそんなんとかね、
うん、俺の先輩はそれで亡くなった
わ。何やってキックボードで、
あのねキックボード、スケボー、
スケボーでな、
そう
後ろ向きで言ったよね、
スケボーでどういう風に転んだかわからんねやけど、
うん、
まあ、その先輩はカメラマンで、うん、そのまあ撮影ファッション撮影みたいなしてて、うん、でモデルとかでなんかそういうスケボーできること来て、うん、それでスケボーあって遊んでやってガンこけて、
うん、
それで不幸なことに頭も打ったんだと思うんだけど、捻挫か骨折したんやと思うよね。でそっちの方の手当て行ってるわけよ。
ああ先に、
うん、
まあ、商売道具だし
かどうか分からんけど、ね、そっちの方が
痛
かったのか、
うんうんうん、
あ
こっちを忘れてた
のね。そっちをだから後回ししてんだよね。
その間で脳内出血がなくなっちゃったのか。
そうそうそう
それじゃあ後日亡くなったんですか。
そう一日がそれ
怖い。
僕もう大丈夫かな。
いやいやいやいや全くピンピンしてる
ピンピンしてるからだな。でも、
うん、でも それ言われたら確かに そういうことあるかもしれんと思わない。
確かに。
だって腕折れる方が痛そうやん。なんか
見た目に血とか出たらね病院行きましょうって
骨バキとかで折れたらさ、
ね、うん、そっちに、
ね、かそう さかと僕は絶対もうスケボーとかもう乗らんとこ
う。そりゃそうやで。もうやってほしいやん。
あったりするやん。なんか、
ね、分かる分かるよ分かるよ。
昔の感覚でね、
ちょっと昔のちょっとは乗れるからと思って乗ってえらい見ないそうやね。
ああ、そりゃ
そんなやめとこうな。
それはもうなんか運動会で走ってこける骨
折るおっさん
みたいになるよ。
それは頑張んないと。でも松本さんこれからも。
いやもうやらんで
やらんとこね。もう
やらんで
近づかんとこ。もうキックボードも触らんとこと思って未来も
そうですね。そうした方がいい、うん、そこは無理したら、
うん、曲でも聞きますか。
そうしましょう、
はい、
うん、あんま関係ない曲なんですけど、
これに関係ある曲がくらい知りたいわ。
健康の曲、
健康の曲、
健康の曲売れるかもわからんけどね。いいですか、
はい、
グローブで、
お、
どう、
フェイスプレシス、
フェイス
プレシスかな、
うん、
はい、行きましょう。懐かしい。
いや意外な曲をリクエストして
きたでしょ。
え、グローブ世代じゃないですよね。
全然違うんです
よ。
全然違う、
ね、
ほとんど聞いたことないんですけど。
あ、そうなんですか、うん、なんか私もバリバリでしたよこの世代。
なんかね、うん、今年グローブが30周年 で、でベストアルバムが出たりとか、うん、なんかいろいろこうなんか活動されるみたい で、
うん、
でちょっとそういうのを、まあ、仕事関係で聞いたんで、グローブってどういう曲だったかなと思っていろいろ調べて、
うんうん、
あ、なんかこの曲は割と好きかもみたいな、
うんうんう
んうん、でなんかねその当時のコンセプトが、うん、ダンスミュージック版ドリームカムトゥルーを作る。
ダンスミュージック版ドリカム、
ドリカム、
だから ら男性2人で、
そういうことか、
ボーカル1人女性、うん、
でターゲットは25歳前後っていうのを決めて売り出したみたいな、
うん、そう、こういう音楽をやりたいとかじゃなくて、そういうマーケティング視点で作ったバンド
だから、やっぱり それまでには安室ちゃんとか、
はいはいはい、
華原朋美はその前かな、うん、なんかこう、うん、なんか同じ
時代です、
うん、だからやっぱりそのサウンドがまあ時代を席巻するように、うん、多分、うん、なんだろうな、こう一人じゃなくて、うん、いろんなアーティストをこう、うん、作っていくときに、
う
ん
う
ん、
これはこういうのってい うグローブで、
うんうん、コンセプト
でターゲットを決めた方がみんなこう、
そうね、
分かりやすいじゃない、うん、
分散できる
よね、作る方もまあ作りやすい
よね、そうそう、作る方も作りやすい、だそういうターゲットで、あ、でもなんかすごいこう明確すぎるような明確さというか、
ね、考えられてたんだ、なんか
さ、割とね、
割となんか直球というか、なんか、あ、でもなんかまあ、うん、なんだろうな、こうマスマーケットというか、
うん、
まあ、そういうのにはそういう割と明確なメッセージがすごい必要なのかなっていうふうにも思ったり、
ね、なるほどなるほど、
そうそうそう、それでそうなのよ、ほんでボーカルの恵子さんは、うん、さっきね健康の話あったけど、
うん、
39歳でくも膜下出血、
うんうん、
ああそうなんだ、
もう30、そっか、分かった2011
年から、
ね、
ああそうか、
割と最近、
うん、で最近2023年から少しずつ活動再開され、
うん、あ、そうなんや、
うん、
発声練習とかしたりね、うん、ちょっとずつ、
ちょっとずつ
結構じゃあ後遺症が残って
はる、ね、
まあくも膜下出血そうよね、
そうよね、でも39歳で若いからね、気ぃつけ
ない わよ、女の人でもやっぱくも膜下出血ってあるんね、男の人が割と多い仕事病気とか、そうでもないのかな、
うん、
どうなんよね、
原因がね、びっくりしました、
ね、うん、で小室さんはね、あのあれなんですよ、2018年に、
うん、
こう文春での不倫報道があったんですよ、ね、
あ、そうやったっけ、
うん、知らない、
介護しながら、
うん、その時、その時
あったかも、
2018年ってでもそんな活動してはれ
な
かったん
じゃない、ね、
そんなにメディアには、うん、だから結構看病されてて、
そうですよね、
看病してて、まあまあね、詳しくはもうネットを調べていただいたらいいんですけどそれで、うん、記者会見で引退発表されたんだよね、
うん、
あ、そう、え、ちょっと待って、その前ちょっと僕一個だけすごい、
うんうん、
あれ、え、2人は結婚してたの、
あ、そうしたんですよ、
結婚してたのよ、
小室哲哉と
恵子さんは、
恵子さん結婚してたの、
結婚してたんです、
あ、この、まあ、ブームが落ち着いたぐらいですよね、確か最中じゃないですよ、
そうなんや、
そうなんです、
華原朋美は結婚してなかったの、
してないんです、
してないです、
そうなんや、全然分かってなかった、ごめんなさい、
ただ結婚して、まあ、割とねすぐぐらいっていうか、うん、
ちょっと待
ってね、
そうやったか、
そうそうそう、
それはそれは、
うん、
で看病してたけど、
うん、
不倫をしてた、
してて、でそれで、
うん、
まあすいませんっていうような記者会見で、
うん、
引退発表されたけど、
うん、
活動はしてる、うん、活動してるやん、
極めてなんかこう人間っぽい話だね、
そうそう、だからね、あ、みんなそのいろんなことでこう、ね、きっちりきっちり行き過ぎても、
う
ん、やっぱり ね,
ね,
ねしんどいよっていうのを、うん、まあなんかこう
セグメント分けはきっちりしてんだけど
そうそうそう、ダンスミュージックマンドリームカブドゥルーははっきりしてんだけど、
でもこの30周年で今年何かを
なんかね、
やっていくんですかね、
あ、まあいろいろ考えてますよって、まあ、正式には発表、うん、してないのまだある、
うん、パンサーさんも割となんかちょっと割と何か癖の強い動画をね YouTube で、
そうね、
それは僕ね YouTube なのか TikTok なのかちょっと分かんないけど、うん、僕はそれはちょっと何回か見て、
うん、
ちょっと早回しみたいなちょっとね、
うん、
挙動不審な様子でこうなんかあのなんかこういうものを食べたら健康にいいですよとか、
うん、
こういうことに騙されたらダメですよみたいなことを教えてくださるよね、
あ、そうなんですね、
沖縄なのかな、
沖縄かなんかやね、
そうね、なんかね、
ちょっと僕も 見た何回か、うん、僕は割とそういうの興味あるんで、
うん、
あの興味があるっていうのはその言ってる内容に興味あるんじゃなくて、うん、そういう人の生き様というか、うん、
まあね、やっぱだから30年ってその歴史なんですよ
ね, 歴史ですね、
確かに、
でもなんかね、私が聞いてた頃って高校生ぐらい出てきたんですよ、
うん、
もうその安室ちゃんからの華原朋美にみんなわー、うん、キャーって言ってカラオケ行って、
うん、
けどその頃何を歌ってるのかそんなに気にせず、
うんうん、
まあ、歌詞の内容の話、
うん、出てくる曲、
う
んうん、出てくる曲、
う
ん
う
ん、
まあね、
いいねって言ってたけど、今改めて聞くと、あ、なんか大人でしかわからないような言葉が並んでたなって思いましたね、
うん、
なんか25歳ぐらいがターゲットって聞いて、
あ、
なんか腑に落ちた、 歳16歳ぐらいとかだとちょっとわからないですよね、理解できないよ、
そうね、そうね、
大人の曲だったんやなと思って、
うん、今のなんかその心を歌ってほしいね彼らに、
だから
感じなんだろうね、
健康かも、
だからなんかそれはそれでいいと思うの、
ね、
その30年いろんなことを経て、
ね、と思う僕も、
うん、どういう昔の曲ももちろんやるべきだと思うけど、うん、今のどういう曲やるんだろうなっていうのもすごいこう、ね、楽しみだよ ね,
なんかね、
うん、
再結成とかするわけ、その3人、
いやいやそれは分からない、その多分ね恵子さん
と、あそうかそうかそうか、なるほど、
30年経ったんだな、
離婚もしてはるしね、
あ離婚してはる、ね、
離婚したんですか、
離婚してると思うよ、
あそうかそうか、う
ん、詳しくはネットで、
詳しくはネットで、ね、僕も結婚してるんですら知らんかったから ね,
そ, うですね、
そうやったんやね
あんまり興味なかったんですね、
全く興味なかったんで、
小室ファミリーはあまり、
小室ファミリーで唯一興味あったのは、うん、H ジャングル with T だけは興味あったんだけど、
あ、ちゃんの、
あのタイミングで、うん、僕はその時もそのこういう歌謡曲じゃなくてもとにかく DJ をめちゃめちゃやった時期やったんで、うんうんうん、でそのジャングルっていうね、うん、ジャンルの、まあ、今でいうドラムベースだけど、うんね、当時ジャングルって言ったんやけど、そのジャングルをっていうのは僕らも DJ やってる人間が知ったもう半年ぐらい歌謡曲にしてたから、うん、これすごいことをするなと思った。
ジャングルってそういう意味だったんですね、
倍速のビートで16ビートを倍速にして8ビートにするっていう、うん、まあちょっとね面白い手法なんだけど、
あ そ, うなんだ、
それをやって、
うん、
そう、それを歌謡曲にして、
うん、
なんか面白かったよね、
やっぱ違うな、うん、感じ方が、
いやいやいやいや、
あの曲いいよね、
あの曲めちゃくちゃいいと思う、
なっちゃん歌ってるでしょ、
カラオケでやろ、うん、歌います、難しいけどちょっと早口なんでね、
そうやね、
そうそう、
松本さんも一曲、
僕はね、じゃあね、ちょっと全然全く今の話また例によって関係ないんだけど、あのね、
よろしくてよ、
シャーデーの、
うん、
Is It a Crime っていう、まあ、有名な曲があるんですけど、うん、それのね、なんか多分これ誰かが勝手にリミックスしたバージョンみたいなのが、シレーヌエディットって書いてあったけど、
へ、
ちょっとなんかレゲエっぽいアレンジにしてあるんですけど、それちょっととりあえず聞いてください、
はい、は
い、
おしゃれ、
おしゃれというか、これが多分僕のアップルミュージックで聞いたんだけど、
うん、そうなんだ、
僕シャーデー結構ちゃんと聞いてるんで、
うん、
オフィシャルのミックスじゃないような気がするんで、勝手にやってると思うよね、
うん、
最近その AI がやっぱり発達したことによって、うんうん、そのトラックの中から任意の楽器、
うん、
ボーカルも含めて、
うん、
抽出するツールがあるのね、
はいはいはい、
だからドラムだけ出したりとか、
うん、もう
ボーカル消して、はい、トラックだけ出して、
うん、
だこれ多分そのシャーで分解して、
うん、
で自分のトラ入力っていうかこう打ち込みと合わせて、うんうん、全然違う曲にこう編曲してるっていう、
うん、
そういうのがすごい最近多いね、うんうん、
できますね、うん、でもそれで美しい音楽が作れるなら それもありです ね,
ね、
でも許可取ってないってことですか、
どうなんでしょう ね,
ね、
その辺がちょっと僕はちょっと
アップルミュージックって、ね、どうなんでしょうね、
アップルミュージック割とね、あの、うん、いろんな曲があるんで、多分全部、うん、全部ちゃんとなんていうの、誰かが管理してるというかじゃないと思うね、うん、で多分こんな上げて、
うん、
コラコラってバンされたりとかいうこともよくあるんじゃないのかなと思う、
うん
う
ん、やっぱね、その AI のね、どこまでどうなるかっていうのはね、
権利がね、
うん、権利もやし、その AI そのものがね、
そのも の,
の, そ の, ものが
一応なんか2030年にその、うん、なんだっけ、あのなんて言うんでしたっけ、 AGI なんだっけ、
はいはいはいはい、
ね、その人間の能力を超える日が来るみたいな言ってたけど、うん、ちょっと前倒しになるっていう最近言われてるらしくて、2027年ぐらいに大体人間と同じぐらいの知能の、
うん、
まあ、
うん、
アルゴリズムっていうのかな、
うん、
なる可能性があるって言われてる
って
言
って、成長するんですもんね、
でそっからその AI が自分で AI をこうし、なんていうの、
あ、
しつけるってなんていうの、教育するというか、
うんうん、
やるようになっていくと、そこがまた加速的に進むので、うん、もうちょっと人間では理解できないような抽象的思考を、コンピューターがしだすんじゃないのかなみたいなことになってて、
そうやね、
うん、2年後じゃないですか、
うん、
でも一番直近のなんか全然変な番組になってるけど、あのチャット GPT のね、
うん、
4オムニっていうのから最近5になったと思うけど、うん、 ちょっとねだいぶ賢くなった、だいぶ賢くなった。であの前はなんかね余計なことばっかり言っていた、なんか質問とかしたら、うん、素晴らしい着眼点ですねみたいな、なんか変な込み方される
やん、ね、
ああいうのがなくなって、もう聞いたことでちゃんとさっと答えてくれるようになって、でもあれの方が良かったっていう人が多いんやって、そのそ、ね、自分に寄り添ってくれてるような感じがするからみたいな
対話してる人いるもんね。
そうそうそうそう、うん、あの感じはなくなって、僕とかすごい良かったと思うんだけど、なんか寂しくなって、なんか AI がなんか冷たくなった
冷たくなった依存してるやんもう人間が、ね